ホット&ホット、綾瀬のこと何でも知りたい。市内のちょっと珍しい文化財を紹介。二十歳館街関連史跡、石人道。二十歳館街関連史跡を知っていますか？館街とは、農作物のために人工的に高地へ水を供給することです。県内では戦前から進められてきた二十歳館街事業ですが、市内でも同事業の痕跡を見ることができます。今回は市内にあるちょっと珍しい文化財の二十歳館街関連史跡について学んでみませんか？問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5637。 二十歳館街事業の歴史。二十歳館街事業は、県が主体となり、戦時中の工業生産を支えるための水の供給と、相模原台地の農作物の増産を目的に、昭和15年から始まりました。特に農業にとって水の確保は、とても大切なものです。水道が全国に普及する前は、台地上での水の確保が難しく、その問題を解決し、安定的に水を供給する必要がありました。この事業は戦後まで続き、相模湖ダムの完成後、相模原台地の各地で次々と整備されていきました。綾瀬地域では、昭和30年代に食料増産を目的として、灌漑用水路の整備が行われました。同水路は、高いところから低いところに水を流す装置です。相模原市の東西分水口から分かれた西幹線が、綾瀬市内を南北に貫いて設定されています。綾瀬市の東側では、大和市側から東幹線を通して水が流されました。灌漑用水路の整備に合わせて、引いた水をより効率的に農耕地に流すため、農地所有者の協力を得て、耕地整理事業も行われました。この事業では、第1区から、第7区までの整備が計画され、同水路に合わせた向きに農耕地を整備しました。同時期に日本全国が高度経済成長期に突入すると、農業から工業へ社会が大きく変動していきました。工場では多くの水を使用します。その結果、相模原の二十歳館街の水の確保が難しくなるなど、様々な問題が発生しました。綾瀬市内でも、館街用水路は使用されなくなり、道路や小道として整備されていくこととなりました。二十歳館街関連史跡、社会の大きな変革期にあたったために、活用された期間が短かった灌漑用水路。現在では、綾瀬市内で同水路を見ることはできませんが、その痕跡は今も生きています。見つけた際には、その歴史を振り返ると、古くて新しい綾瀬の魅力に出会えるかもしれません。この記事には、U 字間設置の写真があります。1、完成記念碑。二十歳館街事業に合わせて行われた、高地整理事業の完成記念碑です。綾瀬市内の2カ所に設置されています。ここに完成記念碑の写真があります。 2. 相模の仲良し小道。灌漑用水路が引かれた跡地です。現在は緑地帯として整備されています。ここに相模の仲良し小道の写真があります。3. 綾瀬市役所横の道路式。綾瀬市を南北に走る道路式。県道42号です。文化会館前の鉄塔が並んで立っている場所は、灌漑用水路の本体、本線が設置されていました。ここに昭和32年頃の道路式の写真があります。4. 綾瀬市役所から春日原にかけての農耕地の区画。農耕地が本線から分かれた U 字間の設置された向きに合わせて整備された様子がわかります。ここに市役所から春日原にかけての農耕地の区画の写真があります。完成記念碑や相模の仲良し小道の位置は、生涯学習課で配布している綾瀬ウォークガイドの1綾瀬の高台コースに掲載されています。ぜひ確認してみてください。
ものづくり再発見。綾瀬のものづくりを支える多様な人材から、地域に寄り添う営業マン。真船さんは電子機器などの部品を試作する株式会社西部の営業部でリーダーを務めている。大学卒業後、複数の企業で営業職を経験し、34歳の時に同社へ入社した。真船さんのモットーは、お客様のニーズを理解し、いち早く製品へ反映することだ。新型コロナウイルス感染症により、医療機関の物資が不足していることを知ると、翌日にはフェイスガードの作成を各部署のトップに提案し、2日後に試作品を完成させた。2週間後には300個のフェイスガードが完成し、市を通して医療現場へ寄贈した。そのことが複数のメディアに取り上げられると、市内外から多くの反響があり、社会に貢献することができたとにっこり。中には匿名で寄付をくださったおばあちゃんもいて、どうにかお礼を伝えたいと真船さん。今後はフェイスガードの他に何種類か感染防止グッズを作る予定だ。今回初めて一般消費者向けの商品を作成した経験を生かし、自社独自の製品開発にも挑戦したいと意気込む。消費者のニーズに寄り添う営業マン、スピード感ある対応力が何とも心強い。問い合わせ先、工業振興企業誘致課、電話 70-5661。 ここに真船さんの顔写真があります。綾瀬市イルミネーション実行委員募集。みんなで作ろう光の演出。12月に開催予定の市イルミネーションの企画・運営を行う実行委員を募集します。市イルミネーションでは、例年およそ3万球の電飾が満天の星さながらに輝きます。学生ならではの新しい発想で幻想的な光の演出を考えてみませんか？任期、来年3月31日まで。対象、市内在住・在学で、平日午後5時から7時の会議に出席できる高校生以上の学生、報酬・交通費なし。申し込み方法、綾瀬市イルミネーション実行委員会事務局、商業観光課内、電話70-5685にある申し込み書、市ホームページからダウンロードかに記入し、7月31日までに 綾瀬市イルミネーション実行委員会事務局へ、 E メールアドレス wm.705685@city.kanaga.jp か直接。問い合わせ先、綾瀬市イルミネーション実行委員会事務局。ここに昨年のイルミネーションの写真があります。タイムスリップ綾瀬目くじり川歴史文化ゾーン構想。小園、早川、吉岡地区のおよそ5キロメートルを流れる目くじり川流域は、旧石器時代から現在に至るおよそ4万年の人々の生活の痕跡が凝縮されているとともに、日本の原風景を思い起こさせる景観が広がる地域です。国指定史跡神崎遺跡や県指定史跡早川城跡、徳川三代将軍の乳母である春日局ゆかりの西雲寺、県内最高級となる石器群が出土した吉岡遺跡群など多様な文化財が残されています。これらを歴史文化ゾーンとして活用し、地域活性化と交流促進につなげていくため、綾瀬目くじり川歴史文化ゾーン構想を策定しました。構想期間は令和11年度までの10年間。主な対象エリアは小園、早川、良生、吉岡地区です。現在神崎遺跡資料館で綾瀬目くじり川歴史文化ゾーン構想を紹介した展示を実施しているほか、4月に吉岡に開園した見晴らし広場では同構想を紹介するための案内板を設置しています。案内板には綾瀬目くじり川歴史文化ゾーンにある歴史文化財の説明や地図を表示していますので、ぜひ散歩に出かけてみてください。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5637。 ここに目くじり川の写真があります。